読んでいますルカによる福音書の出だしにはこういう言葉があります。群衆の数がますます増えてきた。イエス様の周りにはいつも多くの人が集まってきた。イエス様が行かれるところにはいつも群衆がついて回った。時には一人で静かに祈る時間を、ゆっくりと取れないほどに、あるいは食事をする暇もないほどに、イエス様は集まってきた人たちの相手をしなければならなかった。そういうイエス様の生活のいつもの姿がここでも描かれているように見えます。ところが、ここで使われている言葉はどうも聖書の中でもここでだけ使われている珍しい言葉のようです。群衆の数がますます増えてきた。前の口語訳聖書では、群衆が群がり集まったと訳されていました。佃煮にするほどあるとか、吐いて捨てるほどあるとか、そんな日本語を連想させるような言葉ですね。群がってくる。そういう言葉がここで使われているのです。つまり、この時主イエスの周りに集まってきた人たち、主イエスを訪ねて求めてきた人たちは、男だけで5000人、おそらく1万人以上の人々であっただろうと考えられる、あの5つのパンと2匹の魚の出来事の時よりももっと大勢だったということでしょう。一体どれほどの人数だったのかろう、だったのだろうかと思います。主イエスはこの日、おびただしい人々に囲まれていました。丘の上であったのか、湖のほとりであったのか、広場であったのか、どこであったかはわかりませんけれども、あたり一面人によって埋め尽くされていた。そういう場面を思い浮かべるように促す言葉であったと思います。あると思います。で、そんな風に思い浮かべながら、改めて今日の聖書箇所のイエス様の言葉を読み直してみますと、私はなんだか大変違和感を覚えるところがあります。31節。南の国の女王は、裁きの時、今の時代の者たちと一緒に立ち上がり、彼らを罪に定めるであろう。この女王は、ソロモンの知恵を聞くために地の果てから来たからである。ここに、ソロモンに勝るものがある。シュエスは、集まってきたおびただしい人々に向かって、今の時代の者たちは横島だと嘆き始められました。今の時代の者たちは印、つまり証拠を欲しがって悔い改めようとしない。証拠が出揃うまで私の言葉に真剣に耳を傾け信じようとしない。そんな証拠ばかりを求めて、私の言葉を信じようとしないこの時代の者たちには、ヨナの印しか与えられない。大きな魚の腹に飲み込まれ、三日三晩を過ごし、陸へと吐き出された旧約の語るヨナ、その印。同じ言葉を記録しますマタイによる福音書12章40節によれば、それはシュエスの十字架の死と3日目の墓の中からの蘇りのことを記すんだ。それがヨナの印だ。そう書いてあります。そのヨナに勝る者がここにいるのに、今の時代の者たちは私を見ても悔い改めようとしないんだ。この嘆きの言葉、あるいはお叱りの言葉と共に語られた31節のお言葉だったのです。南の国の女王は、裁きの時、今の時代の者たちと一緒に立ち上がり、彼らを罪に定めるであろう。この女王は、ソロモンの知恵を聞くために、地の果てから来たからである。ここにソロモンに勝るものがある。今日お読みしました、旧約の記す物語。ダビデ王の息子でありイスラエルの国が一番繁栄した時代を築いた賢い王様、その代名詞であるソロモン。その評判を聞きつけ、はるばると地の果てから会いに来た南の国の女王、シェバの女王、その孤児を引きながら、シュエスがお語りになった言葉です。ソロモンの知恵深さ、どんなものであるか。これは、この日本の地にまでですね、昔から轟いていたものであります。名奉行として名高い大岡越前。この人の裁きは大岡裁きと呼ばれ、いくつものエピソードが伝えられておりますけれども、そのうちの一つに、一人の子供をめぐって、実母とママ母がどちらも自分の子だと主張する事件が ありました。お奉行様はでは両方から子供の手をそれぞれ引っ張り合って勝った方が実の親と認めようというふうに言った。しかし皆さんよくご承知のように引っ張り合いをして子供が痛いと叫んだった時、慌ててその手を離して負けてしまった方が本当の親だと決着をつけました。まあ、有名な大岡裁きのエピソードでありますけれども、これは明らかに聖書の列王記上第3章に記されておりますソロモンの知恵深い裁きが形を変えて伝わったものであります。古今東西、時代とところが変われども誰もが認める深い知恵のエピソードであります。で、こういう知恵深い統治がイスラエルの最盛期を作ったのであります。ユダヤ人ならば誰もが誇らしくこのソロモンの知恵を心に刻んでいるのです。そういう王様を我々は持っていたんだ。そして彼らがもう一度夢見る、もう一度こういう王様が来てほしい、そう思う王の支配です。実に旧約に収録されましたことわざ集である箴言もまた知恵文学の一つであるコヘレトの言葉もその著者はソロモンに着せられているものであります。そのソロモンを引き合いに出しながら今日の箇所で主イエスはご自分を指しておっしゃるのです。ここにはあのソロモンに勝るものがあるんだ。南の国の女王がその噂だけで地の果てから駆けつけたそのソロモンに勝る私がここにいる。それなのになぜ今の時代の者たちは私のもとに駆けつけないのか、なぜ私の言葉で悔い改めて神の国の福音、私が始めた神の支配を信じないのか。しかし私はこの主イエスの言葉に戸惑うのであります。なぜって、この日群衆の数はますます増えて主イエスのもとに押し寄せていたのです。人々は群がり集まり、主イエスの言葉を聞きに来ていたのです。この主イエスの不思議な言葉、しかし主イエスが実際にその人々の群、おびただしい数の人々をご覧になりながら、なお本当に全然人が集まってないとお感じになったのだろうと、真正面から受け取り思い巡らしてみるとどうなるでしょうか。まあ、一体全体これはどういうことかな、と思い巡らしますと、まあ、あえて言葉を選ばずに言わせていただければ、まあ、主イエスということは、なんと欲深いお方だな、のだろう、という思いにもう浮かび上がってくるものです。まあ、もう少し聖書の言葉遣いに沿って言い換えるならば、ああ、こういう主イエスのお心こそが、旧約がしばしば語るところの、主なる神様の嫉妬深さ、熱情というものだろうと思わされるのであります。主イエスは満足されていません。まだまだ全然足りないと思っていらっしゃいます。もっともっとご自分のもとに集まってきてほしい。この時代を生きる者、一人残らず来てほしい。そう願っていらっしゃる。それは、ヨナの言葉を聞いて悔い改めたというニネベの町の人々が、それは人も家畜も荒布をまとい、全土を挙げて悔い改めたということを思い起こさせることであります。まあそういうことではないかと思うんですね。一番身近にいた12人の弟子、それから同じように身近にいた72人の弟子集団、その地にいたこの弟子集団をお世話した夫人の弟子たち、まあ、主イエスの集まりっていうのはコアなメンバーだけでも100人以上の集団を作っていたわけです。今でも100人規模の教会といえばかなり大きな教会の部類です。しかもその集団の周りには何千人何万人という人が主イエスの話を聞きにたびたび集まってきていたのです。そしてそのイエス様の周りに集まってきた人々の数がこの日には過去一番になっていた。でもイエス様全然満足されていません。メガチャーチの指導者であるのに少しも満足されていない。ここにソロモンに勝るものがあるのに、 ソロモンの元に駆けつけた南の国の女王の熱心さに比べても、今の時代の者たちは劣っている。どうして私の元に来ないのか。ヨナに勝るものがあるのに、どうしてみんなこぞって悔い改めないのか。まあ、この時の状況を合わせて読みますと大変不思議なんですけれども、しかし、まあ、シュエスがご覧になっていることからすれば、まあシュエスのおっしゃる通りなのだろうなと思います。本当に足りない。なぜならば、例えばヨハネによる福音書第1章の冒頭の言葉によれば、この世、この世界というのは、神の言葉である御子によって作られた世界であり、御子は人となってそのご自分の民のところに来られたからです。罪ゆえに、飼い主のいない羊のようになってしまった、ご自分の民のもとに、誠の飼い主として戻ってこられ、探しに来られたからです。そして羊は、その羊飼いの声を聞き分けるはずだからです。だから、シュエスが期待し、本当はこうあるべきだとご覧になっている世界のあるべき姿というのは、こんなはずじゃない。使徒パウロがフィリピの信徒への手紙2章10節以下で見ているように、こうして天上のもの、地上のもの、地下のものがすべてイエスの御名にひざまずき、すべての下がイエス・キリストは主であると公に述べて、父である神を称えるのです。そういう天と地の姿こそが本来の姿である。このような終末の神の国の視点から見れば、やっぱりシュエスの目には、それが群がり集まってきた、おびただしい数えきれない人々であっても、まだまだ全然足りなかったのです。ユダヤ人は、このお方のもとにこぞって集まり、悔い改めなければならない。いえ、ニネベの人々も南の国の女王も異邦人です。だから、ユダヤ人だけでなく異邦人もこのお方のもとにこぞって来なければおかしい。しかし、そんなおかしなことが起きているのです。だから、この時代は横島な時代。見るべき目を持たず、聞くべき耳を持たない、真実を見抜けない、そういう時代だ。33節に、灯火を灯して、それを穴蔵の中や、マスの下に置く者はいない。入ってくる人に光が見えるように、燭台の上に置くとの主のお言葉があります。これは何を指し、誰に対して何を語っている言葉であるか。まあ、幾通りかの解釈が可能かなと思います。まあ、例えば、シュエスの言葉を聞いていても、シュエスのお姿を見ていたとしても、灯火を灯さないで聞いているような、見ているような、不用意な聞き方、不用意な見方をしていることへの注意を促す警告の言葉のようにも感じます。目を覚まして、明かりを灯して、耳をかっぽじって、よく聞け、よく見ろ。しかしまた、我々人間に対する警告の言葉、シュエスに対して注意深くあるようにという言葉であるとともに、もしかしたら、いやしかしまたその方が多分可能性としては高いんですけれども、シュエスご自身が誰にでもはっきりと見えるようにご自分のお言葉を、そのお姿を隠さずに私はさらけ出しているよと語ってくださっている言葉のようにも聞こえます。主はご自分のもとに来ようとする人によーく見えるように、燭台の上に光を置いていらっしゃる。やがてここでも読むことになります。ルカによる福音書12章27節で、シュエスは、たとえ主が暗闇で限られた弟子たちに密かに身内しただけのことであったとしても、私が暗闇であなた方に言うことを明るみで言いなさい。耳打ちされたことを屋根の上で言い広めなさい。一切隠し事をすることなく、全部話してしまいなさい。とお命じになったのです。しかしそのようにして、いくら部屋を光で照らしても、 何一つ隠さずさらけ出して見せたとしても、それでもなお、見せたい相手に見えない、伝わらないということが起こりうるのです。34節。あなたの体の灯火は目である。目が澄んでいれば、あなたの全身が明るい。澄んだ目を持つ者は、このお方のことがはっきり見える。このお方の言葉ははっきりと聞こえる。そして、その身を捧げて、主に従っていくことができます。しかし逆を言えば、34節後半で語られるように、その目が濁っていれば、見るべきものは見えず、全身は暗くなり、もちろん従うことはできなくなる。どんなに光を灯しても見せることができない。どんなに光が照っていても見るべきものを見せることができない。そしてシュエスに言わせれば、澄んだ目を持つ人の数はあまりにも少ないのです。そのことにシュエスは強い不満を抱えておられるのです。直前の箇所においても、シュエスはそのがっかりさせられる現実に突き当たっておられました。主の言葉を聞いてもその技を見ても、あの男は悪霊の頭ベルゼブルの力で悪霊を追い出しているんだと、つまずいてしまう者たちがいたのです。そういう者たちは自分の目が濁っているものです。自分の目が濁ってしまっているから、灯火のない真っ暗な部屋の中にいるような者たちです。だから、いくら印を次々に重ねて見せていただいたところで、少しもシュエスへの信頼をその心の内に増していくことはできないのです。そういうことにはなりはしない。そして実は、今の時代の者たちは横島だとシュエスが嘆かれた、この横島という言葉こそ実は34節で目が澄んでいるという言葉の反対に濁っていると訳された言葉と全く同じ言葉が使われているんです。だから今の時代の者たちは横島だっていうのは、今の時代の者たちの目は軒並み濁ってしまっているとおっしゃっている。時代丸ごと濁ってしまっているから、シュエスの光が見えない。光を光として感じ取ることができない。このような悪魔の思う壺というような、この世の現実に突き当たったシュエスの嘆き、目が濁ってしまっているゆえに天の父のもとに戻ってくることができない人間。そんな人間を、ご自分の者たちをご覧になる主のもどかしい思いが、この厳しい言葉には込められているように思います。今の時代の者たちは横島だと。しかし、この嘆き、叱責は、すでに出来事を引き起こす嘆き、叱責であると思います。主の嘆き、厳しいお叱りが、すでにその悪い事態を動かし始めずには折れないものであります。横島な時代、目が濁っている時代という言葉には、さらには大きな苦労を負っている時代というニュアンスもあるというのは、まあ辞書を引けばそういうふうに書いてあります。それも面白いなと思います。若い時の苦労は買ってでもしろと言いますけれども、しかし、誠の飼い主の姿が見分けられなくなってしまうような重荷は誰もが負いたくない。負おうとするようなものではないと思います。だから、ここで横島な時代が横島になってしまった、その大きな重荷苦労というのは、これは自分でも気づかぬうちに、知らず知らずのうちに負ってしまっているようなものだろうと思います。私たち人間が一体どのような状況に陥ってしまっているかといえば、それは人の目の中にあるおがくずにはよく気づくのに、自分の目の中にある丸田んぼにはちっとも気づかない状況だって、そういうことをイエス様は別の箇所でおっしゃったことがありました。つまり、自分の目の中にあるものを全く気づかない。自分では気づけない。それは主から指摘されなければ決して気づけないもの。だからこそ、シュエスの嘆きの言葉、お叱りの言葉、 これを聞いた人は、え、なぜこんなに集まっているのにって驚いたと思いますけれども、その主イエスの嘆きの言葉、お叱りの言葉を受けた者は大きな苦労を負ってしまい、見るべきものが見えなくなってしまっている、その時代の子供たちにとっては、これはやっぱり誠の飼い主が呼びかけておられる福音の言葉であったのだと私は思います。あなたは、あなたが見るべきものを見えなくなってしまっているよ。そのことに気づいてほしい。気づかせようと厳しい現実を突きつけられるのです。どうにもならないお手上げだとサジを投げる言葉ではなくて、今の時代の者たちは横島だとのそのお言葉により、主イエスは真正面から私たち今の時代の者と取っ組み合いを始めてくださっているような、そういう言葉ではないかと思います。まあ、こういう主イエスの言葉を聞いて、当時の人々は、まあ、今も変わらないと思いますけれども、我々が見えないというのかと怒り出す人はたくさんいるのです。けれども、自分の抱える問題に気づかされ、認めるということは、いつでも治療の一環、回復の始まり、その過程であります。そして、このようにして問題を指摘されるお方は、また私たちの重荷を取り除き、澄んだ目を作り出そうとしてくださるお方であります。35節、この澄んだ目は、あなたの中にある光と改めて言い換えられています。まあ、再び、まあ、灯火ということと響き合う言葉の登場であります。いくら外に光が照ろうが、灯火が灯されようが、この目が濁っていれば、その光は見ることができないわけですけれども、ここでは、この目が暗くならないように、あなたの中にある光、それを消えないように守れと言われています。で、この主の言葉を大切に読むならば、澄んだ目を作り出すものがあるんです。私たちの目を澄んだものとして保ち続けるものがある。それは、内なる光、光。内なる灯火だと言われているのです。内なる光が与えられるとき、濁った目は澄んだ目に変わっていく。この私たちの内なる光、内なる灯火とは一体何でしょうか？まあ、ピンとくる方もいらっしゃると思います。11章13節で、天の父が私たちの祈り願いに応えてお与えくださると約束された聖霊、神の霊こそがこの内なる光に他ならないと私は思います。この光は、生まれながらに澄んだ目は持っていなくても、濁った目のものにも後から与えていただけるのです。天の父は求める者に喜んで聖霊を与えてくださる。直前の箇所で約束されていました。この霊こそが内なる光であります。この霊は、使徒言行録において、主イエスの弟子たちの上に炎のような舌として下った神の熱い炎、灯火のような霊であり、またその霊は、使徒パウロが、あなた方は自分が神の神殿であり、神の霊が自分のたちのうちに住んでいると、そのように教えました。私たちのこの身を住まいとしてくださる神の霊。主イエスによって悪霊が追い出され、清められたこの身がもう二度と見捨てられることなく、悪霊に占拠されることなく、固く守られる、そういう状況を作り出してくださる、私たちのうちに宿る神の霊です。この私たちと共にある灯火である神の霊こそ、イエス・キリストの言葉を私たちに思い起こさせ、不信仰なものを信仰あるものに変えてくださる神の力であります。つまり、この霊が私たちのうちにいてくださるとき、イエス様の声をこの私の誠の飼い主の声として聞けるようにしてくださる。 聖書の言葉、福音の言葉を聞き、私たちの心に生ける神の言葉としてそれを届けてくださる。で、結局そこで何が起こっているかといえば、神様のご覧になっているもの、神様の眼差しがご覧になっている世界、それを私たちの見るもの、私たちの眼差しへと一致させていく、同期させていくということが起こっているのです。この聖霊によって私たちの目はだんだんと澄んだ目、見るべきものを見る目、見るべきもの、結局神様が見ているものを見えるようにしてくださる。澄んだ主イエスの瞳と私たちの瞳が一つにされていく。幸いにして、私たちは澄んだ目を与えられているものだと間違いなく言うことが許されていると思います。主イエスを我が主と告白させていただいているからです。神を拝むことができないはずの罪人が今ここで礼拝者へと変えられているからです。神の霊がこの身を住まいとし、聖書の言葉をイエス・キリストの福音をこの私にとっての良き知らせと聞かせてくださっているからです。こういう我々こそ、横島な時代に生まれても聖霊を与えられ、澄んだ目に変えられることができるのだという生きた証であります。見るべきものを見させていただける、神様が見ているものを私たちも人間も見せていただけるんだ。そういう生きた証の集団がここにあります。イエス・キリストによって私たち人間が神を父と呼べるんだ。神は私たちのお父さんだ。澄んだ眼差しが見る本当の自分の姿であります。けれども一日一日と澄んだ目を回復させていただいている、作り出していただいている私たちではあるんですけれども、しかしまだまだまだその途上であるということもよくわきまえたいと思わされます。なぜならば、今日の聖書の物語を読みながら、主イエスの言葉に驚いてしまい、おびただしい人々に囲まれながら、それで満足できない主は欲深いお方だなんて思うこと自体、主の眼差しがまだ自分の眼差しにはなりきっていない証拠だからです。まだまだ足りない。主イエスの不屈の思い、主イエスの不屈の探索がここにはあります。横島な時代な者たちを見捨てることなおなく、なおご自分のものとして数え、その者たちを取り戻すために、決して譲らない、譲ろうとされない。そしてそれは、ここから十字架とそして復活につながっていく深い憐れみが込められている主の言葉、主の思いであります。主イエスというお方は、一方においては、この世のものを横島な時代のものだと厳しく見抜き断罪されながら、しかしもう一方においては、しかしこの者たちは私のものなんだと見続けておられる二重の眼差しがあります。こういう二重の眼差しが主なる神様の眼差しであり、そして私たちに与えられつつある聖霊がお作りくださる澄んだ目であります。今日神はこの主イエスのお姿を通して、主イエスの見方を通して、私たちにももう一歩進めて澄んだ目をお作りになります。私たちはこの会堂に今日集まった内側の者たちのみならず、これからこの街道を出ていくその先々で出会うすべての人を、同じように本当はここにいるべき人たちなのになぁと見るべきなんです。 主イエスが帰ってくることを待ち焦がれ、その声を聞くこと、その人たちの祈りを、賛美を聞くことを待ち焦がれている。そのためにこそ人となってこの世に来られ、そしてそのもののために十字架におかかりになり、そのもののために三日目におよみがえりになり、ご自分のものとして、天の父のものとして買い取られた、当のその人なのにな。そう見るように。もちろんその人たちは、これっぽっちもそのことを知らないのです。これっぽっちもそのことを知らなくても、しかし私たち教会はその者たちに代わって知り、代わって祈る。そのために神の眼差しが先立って与えられているのであります。澄んだ目が与えられているのです。それゆえ、私たちは祈ります。祈りましょう。祈りを捧げます。